令和3年度予算の概要と市政運営の基本政策。令和3年度予算の概要。本市の財政状況は、記載の抑制と基金の積み立てを積極的に行い、持続可能な財政運営の構築に努めてきた結果、令和元年度決算において経常収支比率、実質公債費比率、実質単年度収支等は改善されてきましたが、将来負担すべき負債を捉えた将来負担比率からは厳しい財政状況が明らかであり、財政規律を緩めることなく、市民から信頼される市政の実現に向けて、コンプライアンスの推進にも努めていかなければなりません。令和3年度予算は、一般会計453億5000万円、前年度対比18億2300万円、4.2% の増、特別会計及び公営企業会計を合わせた全会計では692億6342万3000円で、前年度対比22億5639万2000円、3.4% の増となりました。市政運営の基本政策。自然、町、暮らしが調和する町づくり。武蔵小金井駅南口第二地区再開発事業による再開発ビルの完成を迎え、歩いて楽しい町の賑わいがまた一つ新たに生まれたところです。駅周辺の町づくりにつきましては、東小金井駅北口土地区画整理事業を着実に推進し、カジノ公園など緑も一体となった魅力ある市街地環境の創出に向けて取り組みます。武蔵小金井駅北口では、再開発事業等による町づくりの検討が進められており、引き続き適切な支援を図ってまいります。緑豊かな本市の魅力を将来世代に引き継いでいくため、環境基本計画や緑の基本計画の取り組みを進めます。深刻化する地球温暖化や気候変動の進行に対しては、地球温暖化対策地域推進計画の施策を推進してまいります。町のにぎわい創出につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた産業振興プランの改定に取り組むとともに、観光町おこし協会を中心にオープンスペースを活用した消費や交流の場の立ち上げなど、ウィズコロナの時代にも対応した取り組みを進めます。都市農業を取り巻く情勢が大きく変化する中、農業振興及び農地保全施策を計画的に実行するため、新たな農業振興計画の策定を行います。令和4年4月には、仮称、ぬくい南第二市民農園の開園を予定しており、今後も身近で農業に触れる機会の提供に努めてまいります。地域における安全安心な暮らしについて、はじめに、市民の生命・財産を守るため、平常時・非常時を問わず、地域に密着して活動をいただいている消防団員の方々とそのご家族・関係者の皆様に心より感謝申し上げます。激甚化する台風や大雨、発生が想定されている多摩直下地震などの災害から命と財産を守るべく、自助、共助、公助による地域の災害対応力の底上げを図り、地域が命を守る町を目指します。どのような大規模自然災害等が起こっても、機能不全に陥らないよう、強さとしなやかさを持つ町づくりを進めるため、国土強靭化地域計画の策定に取り組みます。また、地域防災計画については、 災害対策の実効性をさらに向上させるため修正を行います。合わせて災害に強い街づくりを推進します。防犯面においては、引き続き特殊詐欺や空き巣対策等に取り組みつつ、一層の防犯協力体制づくりを進めます。コミュニティバス再編事業につきましては、運行ルートや運賃等、総合的な見直しを進め、サービス向上に努めてまいります。また、まちづくりの将来像を示す都市計画マスタープラン及び住宅政策の方向性を定める住宅マスタープランの策定を進め、目指すべきまちづくりの方針を検討してまいります。すべての人が自分らしく安心して暮らせるまちづくり。地域共生社会の実現を目的として、昨年より試行的に開始した福祉総合相談窓口では、相談体制や支援調整機能の拡充を図ってまいります。高齢者福祉の施策につきましては、生きがいのある充実した生活の支援、地域で自立して暮らし続ける仕組みづくりなどに取り組む第8期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画の推進に努めてまいります。地域包括ケアシステムの進化、深は深い、推進に向けて事業の実施体制を整え、認知症施策の充実、高齢者向けの ICT 利活用支援の継続、フレイル予防の推進など、介護予防の強化に取り組みます。障害者福祉施策につきましては、障害及び障害者に関する正しい理解を深めるため、障害者週間行事、町内障害者理解促進研修会を実施します。健康医療に関する施策につきましては、医師会、歯科医師会、薬剤師会などの関連団体と連携し、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応を最優先として取り組んでまいります。男女共同参画につきましては、仮称第6次男女共同参画推進計画の推進を図ります。昨年10月に開始したパートナーシップ宣誓制度につきましては、取り組み趣旨である性の多様性への理解促進に努めてまいります。芸術文化の振興につきましては、市民が芸術文化に親しみ、楽しむことができる土壌の底上げを図るため、第2次芸術文化振興計画の推進に取り組みます。障害学習に関する施策につきましては、誰もが障害学習活動を通じてつながり、笑顔で過ごすことができるよう、第4次障害学習推進計画の推進を図ります。スポーツの振興につきましては、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を通じて、与えられる人々の夢と希望と感動の火を消すことなく、豊かな生涯をスポーツと共にを実現できる街を目指します。子供が子供らしく、のびのびと育つ街づくり。本市における子供子育て支援につきましては、子供の幸福と権利保障を第一として、伸びゆく子供プラン小金井の着実な推進に努めてまいります。子育ち、子育て、教育環境の向上、子育て環境日本一を目指すことは、活力のあるまちづくり、住民福祉の増進、そして持続可能なまちづくりへとつながっていくと考えており、私の市政運営の要として、引き続き重きを置いて取り組んでまいります。待機児童の解消につきましては、定員増を予定しており、さらなる保育の質の維持、向上と保育施策の充実を図ってまいります。学童保育所の利用者増加は今後も続く見込みであり、 児童の安全性、保育の質に留意し、優先度に応じて環境整備を進めます。放課後子ども教室については、多様な体験、活動を行う場の充実を図ってまいります。子どもの権利に関する条例の普及啓発に継続的に取り組みつつ、子どもの声を聞き、子どもにとって一番良いことを一緒になって考える、仮称子どもオンブズパーソンの令和4年度設置に向けて準備を進めます。義務教育就学時医療費助成につきましては、今後中学生への対応も検討してまいります。次に学校教育についてです。子どもたち一人一人のその子らしさや創造力を層は作る。引き出す教育を推進し、先行き不透明で予想困難な社会であっても、自分らしく生きることができる力を高め、国際社会において自信を持って活躍できる力をつけるために、第3次明日の小金井教育プランの推進を図ります。小金井ギガスクール構想を実現するために、児童生徒一人一台のコンピュータを有効に活用して、授業改善を図ってまいります。4月1日から施行されるいじめ防止対策推進条例に基づき、いじめをしない、見逃さない、取り組みなど、いじめ防止等の対策の充実を図ってまいります。コミュニティスクールの制度及び地域学校共同活動につきましては、新たに3校で導入し、学校と地域が共通の目標を持って、地域と共にある学校づくり、学校を核とした地域づくりの実現を目指してまいります。学習の場、生活の場としてふさわしい快適な環境整備を推進し、今後学校長寿命化計画に沿って、コスト縮減と平準化を図りながら、老朽化した学校施設の効果的、効率的な整備を図ってまいります。また、子どもたち一人一人のライフステージにおいて、切れ目のない教育支援を行うため、仮称教育支援センター設置に取り組みます。これからの自治体運営と市役所改革、地域課題の解決のため、多様な市民参加と市民共同、民間企業や大学等との連携がますます重要になると考えています。共同に対する意識をさらに醸成し、市民共同推進の環境整備に努めます。また、誰もが暮らしやすい街づくりのため、行政だけでは難しい課題への連携した取り組みを進めてまいります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、危機管理についての情報発信が強く求められています。SNS の有効活用など、多様な手段により積極的かつ効果的な情報発信に努めます。また、本市への誇りや愛着を醸成するため、あるもの磨きの視点を大切にしながら、市民の皆様と連携して地域の魅力発信を図ってまいります。国においてはデジタル化への取り組みを加速化してきており、本市においてもクラウド化、オンライン手続き、テレワークなどの利便性・効率性の向上に関する新たな時代の要請に応える必要があると考えています。まずは行政内部においてデジタル技術の利活用を促進するほか、市税等の納付におけるキャッシュレス化を進めてまいります。行財政改革については、改革を戦略的に進めるため、10月を目途に行財政改革プラン2025を策定します。 新型コロナウイルス感染症の影響で、市の財政は非常に厳しくなる見込みです。歳入確保に向けて、市税収納率の維持・向上に注力するとともに、補助金・交付金の確保、クラウドファンディングの実施などを積極的に進めます。また、行政の効率化と市民サービス向上を図るため、学校給食調理業務及び図書館公民館の委託等に向けた取り組みを引き続き進めます。公立保育園の民営化につきましては、これまでの経過を踏まえつつ、全市的な視点からしっかりと課題の解決に取り組んでまいります。学校給食調理業務についても、今後も安全で美味しい給食を維持するための方策を実施できるように取り組みます。新たに取り組むべきこと、継続すべきこと、見直すべきこと、廃止すべきことの4つの視点を常に意識し、業務の改善改革に努めてまいります。公共下水道事業につきましては、急務となっている下水道施設の長寿命化対策などを着実に実施するため、より安定した経営の実現に取り組みます。市民サービスの質や市民満足度の向上は、一人一人の職員の能力発揮にかかっています。市民の皆様からの信頼を得られるよう、組織一体となって、コンプライアンスの推進に取り組みます。効率的な業務推進を図るため、職員の働き方改革も進めてまいります。